季節エジプト記は神の選びの民イスラエルのエジプト脱出と約束の地カナンを目指しての荒れ野の旅路を描きます。そしてこの出エジプトと荒れ野の旅路にあってイスラエルの民を導いた指導者リーダーとなったのがモーセであります。先週の2章でも確かめましたが、神様はモーセをそのようなものとしてあらかじめ選んでおられました。そして3章ではいよいよ神様はモーセと出会われて彼を召し出されるのです。ここに神様はどのようにして人と出会われるのかということが示されています。そして人の神との出会いということを見るとき、大変不思議な興味深い思いがいたします。まず人は日常のただ中で神と出会います。モーセの場合もそうでした。彼はミディアンの祭司エトロの娘の一人と結婚し、ミディアンの地に住み、エトロの羊を飼う仕事をして暮らしていました。そのようにして長い年月が過ぎていきました。その日もモーセにとっては何の変哲もない平穏ではあっても変化のない一日であったと思います。昨日までと同じくその日も彼は羊たちと過ごしておりました。しかしその平凡な一日に突如として神様が介入してこられるわけです。そしてそこから全く新しい人生の局面が開かれてくるわけです。神との出会い、超越者、全能者との出会いによってであります。それにより人の人生が劇的に変えられていきます。一回の羊飼いがイスラエルを約束の地に導く神の器とされるわけです。その日モーセは日常的な光景、彼の羊たちや歩き慣れた道や毎日見慣れた風景の中に一つの非日常のもの、不思議な光景を目にしたわけです。それは燃える芝です。その日だけ彼はいつものコースを外れて荒れ野の奥の方まで行きました。するとそこに燃える芝がありました。芝は燃えているにもかかわらずいつまでも燃え尽きない、不思議なことでありました。モーセは驚き、この不思議な光景をもっと近くで見ようと燃える芝に近づいていきます。すると主なる神が彼に語りかけたものです。4、5節、主はモーセが道をそれて見に来るのをご覧になった。神は芝の間から声をかけられ、モーセよ、モーセよと言われた。彼がはいと答えると神が言われた。ここに近づいてはならない。足から履物を脱ぎなさい。あなたの立っている場所は聖なる土地だから。ここは聖なる地である。それゆえに履物を脱げと神は仰せになりました。燃える芝は神の御臨在の印であります。旧約聖書の時代にはもちろんまだ聖書66巻はありませんでしたから、神様はさまざまな仕方でご自身を表されました。火や煙や雷鳴といった自然現象を通してもそこにご自身がおられるということを人間にお示しになりました。モーセはそこに生ける神がいましたもうということを知りました。そして履物を脱いでひれ伏すわけです。神は続けてモーセにお語りになります。6節、私はあなたの父の神である。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセと出会われた神はアブラハムが従い、イサクが信じ、ヤコブを導かれたその神であられました。その神が長い時を隔てて今自分と出会いたもうたということをモーセは知ったわけです。 それを悟り、モーセは顔を覆いました。これは聖なるものと出会った時の人間の自然な反応であると思います。そして神様は彼を召されることの理由と目的と彼に明かされるのです。7節以下、主は言われた。私はエジプトにいる私の民の苦しみをつぶさに見、追いつかう者のゆえに叫ぶ。彼らの叫び声を聞き、その痛みを知った。それゆえ私は下っていき、エジプト人の手から彼らを救い出し、この国から広々とした素晴らしい土地、父と蜜の流れる土地、カナン人、ヘト人、アモリ人、ペリジ人、イピ人、エブス人の住むところへ彼らを導き上る。見よ、イスラエルの人々の叫び声が今私のもとに届いた。またはエジプト人が彼らを圧迫するありさまを見た。今行きなさい、私はあなたをファラオのもとに使わす。我が民イスラエルの人々をエジプトから連れ出すのだ。ここにアブラハム、イサク、ヤコブの神にしてイエス・キリストの父なる神、モーセの神にして今ここにいる私たちの神でもあるその方がどのような方であるかが示されています。この方は生ける方、また人格を持つ方です。そして人間の現実に介入してこられる方です。神とは天の高みにあって腕組みをして人間の現実に感知しない、無関心である、そういう方ではありません。自分の選びの民イスラエルを私の民と呼んでくださる方です。そしてイスラエルを愛し、イスラエルの苦しみをつぶさに見、イスラエルをその苦しみから救い出したも方です。私はエジプトにいる私の民の苦しみをつぶさに見、追いつかう者のゆえに叫ぶ。彼らの叫び声を聞き、その痛みを知った。これは大変興味深い御言葉です。神は見、聞き、知られる方です。まさに生ける方です。人の苦しみを知られ、人の嘆きをその耳で聞かれる方です。そして人を救うことのためにご自身の器を選びたもの、それがモーセです。そしてモーセを通して民を、さらには私たちの一人一人をも歴史のただ中に巻き込んでいかれる方であります。神様はモーセにお命じになります。今行きなさい、私があなたをファラオのもとに連れ出す。イスラエルを救うためにそのようにする。しかしモーセは神の御声に、すなわち自分をイスラエルの指導者として召し立てようとされる、その神の御心に反抗します。11節、私は何者でしょう、どうしてファラオのもとに行き、しかもイスラエルの人々をエジプトから導き出さねばならないのですか。モーセの思いは人間的にはわかるのです。彼がどのよう、このように神様に答えるのは当然のことだと思います。自分は一回の羊飼いに過ぎない、昨日まで羊を追っていた人物である。そうしたものがイスラエルをエジプトから導き出して約束の地に導き入れるような大事業を担うなどということは到底無理である。けれども神様はモーセにこう言われます。12節、私は必ずあなたと共にいる。このことこそ私があなたを使わす印である。あなたが民をエジプトから導き出したとき、あなたたちはこの山で神に仕える。私があなたと共にいる、神が人と共におられる、これこそが決定的なことであります。神様が人間を召されて、人間が神様の召しに応えるということが起こるときに、すべてはこのことにかかっています。 神様は人をご自身の器にお選びになるときに、その人間の資質や能力や人格や功績といったことを全く考慮なさいません。先週見ましたように、モーセは事情はあるにしても、殺人を犯し死体遺棄を重ねた罪を重ねた、そういう人間です。そういう人間が神の器として選ばれるわけです。人を選ぶ主導権は神にあります。モーセがなすというのではなく、彼と共におられる神が彼を用いてご自身の救いの御業を成し遂げていかれるということです。その神様の力は燃える芝に象徴されています。芝は燃え続けているのに、いつまでも燃え尽きない。神様の力には果てしがない。神様の力は果てしがない。神様はその全能の御力を持って私たちと共におられるわけです。祈ります。主なる神様、あなたの器として一人の人間をあなたは選び召されました。彼を通して誠に驚くべき救いの御業をこれから遂行していかれます。その道筋をたどりながら、私たちも誠に苦しいあなたの御力を見ることができますように、そしてあなたを讃えることができますように、あなたに従う思いを新しくすることができますように、主の御名によって祈ります。アーメン。